恩はなぜ自分のためになるか。サラはこう言います。私はもともと内気で、あまり自信がありません。押しの強い人と一緒にいるのは苦手です。恩和で謙遜な人といると楽です。気持ちや悩みを打ち明けられます。仲の良い友達には、そういうタイプの人が多いです。サラのコメントからわかるように、恩和な人は周りから好かれます。恩和だとエホバに喜ばれます。聖書は、恩和を身につけましょう、と勧めています。コロサイ3章12節。恩和とは何ですか？イエスが恩和であることは、どんなところに現れていましたか？恩和であると幸せになれるのはなぜですか？恩和とは何か？恩和は、気質が穏やかなことです。恩和な人は人に優しく親切です。イライラするようなことが起きても、穏やかで気持ちをコントロールできます。恩和な人は芯が強い人です。恩和に相当するギリシャ語は、手なずけられた野生の馬を指して用いられました。調教されることによって、馬の力がきちんと制御されたからです。同じように、恩和な人は荒々しい行動を抑え、他の人と仲良くできます。自分はもともと穏やかな性格ではないと思う人がいるかもしれません。私たちは攻撃的で我慢できない人たちに囲まれているので、温和な人になるのは難しいと感じるかもしれません。温和を身につけるには努力が必要です。でも、エホバの聖なる力が働くなら、温和な人になりたいという願いは強まります。温和を身につけると良いのはなぜですか？恩和だと人に好かれます。記事の初めに出てきたサラが述べている通り、恩和な人と一緒にいると気持ちが楽です。イエスは恩和さと親切の点で際立っています。イエスに初めて会った子供たちもイエスのそばにいたがりました。恩和だと自分のためにも周りの人のためにもなります。恩和な人はすぐにイライラしたり腹を立てたりしません。誰かに嫌な思いをさせてしまったという後ろめたさを持たないで済みます。愛している人を傷つけずに済みます。恩和だと怒りをぶちまけたりしないので、周りの人は安心できます。恩和さの完璧な手本。イエスは重い責任を担い、すべきことがたくさんありましたが、誰に対しても恩和でした。当時の多くの人は苦労し、身を追い切れずにいたので、爽やかになりたいと思っていました。イエスに次のように言われてほっとしたことでしょう。私のところに来てください。私は恩和で謙遜だからです。マタイ11章28、29節。イエスのような恩和さをどうすれば身につけられますか？まず聖書からイエスが人々にどう接したか、難しい状況にどう対応したかを学びます。そして、恩和さが試されるときには、イエスに習おうと努力します。イエスが恩和でいられた三つの理由を考えましょう。イエスは謙遜でした。イエスは、私は恩和で謙遜だと言いました。マタイ11章29節。このように、聖書は恩和さと謙遜さを結びつけています。なぜでしょうか？謙遜であれば、人から言われることに過剰に反応せずに済みます。イエスは、大食いで大酒飲みの男と非難されたとき、どうしましたか？言いがかりに根拠がないことを行動で示し、温和な態度で、知恵は行動によって明らかになります、と答えました。マタイ11章19節。人種、性別、生い立ちに関して心ないことを言われたとき、温和に対応するようにしましょう。南アフリカのピーターという長老はこう言っています。苛立つようなことを言われたなら、イエスならどうするだろうと考えるようにしています。誰かに言われることに過敏にならないよう気をつけています。イエスは人の弱さを受け入れました。イエスの弟子たちは期待に応えたいと思いながらも、不完全だったため思い通りに行動できないことがありました。イエスが亡くなる前の晩、ペテロとヤコブとヨハネは 辛い思いをしているイエスを支え続けることができませんでした。イエスは、心は強く願っていても、肉体は弱いことを認めました。マタイ26章40-41節。弟子たちの状況を理解していたので、苛立つことはありませんでした。マンディという姉妹は、人に完璧を求めるタイプでしたが、イエスの穏和さに習うよう努力しています。こう言っています。人はみんな不完全であることを忘れないようにし、良いところを見るようにしています。エホバもそのように兄弟姉妹を見ているんだと思います。イエスのように人の弱さを思いやるなら、どんな時も穏和に対応できるようになるでしょう。イエスはエホバにすべてを委ねました。イエスは地上にいた時、不当な仕打ちに耐えました。誤解され、見下げられ、苦しめられました。それでも穏和でいられたのは、正しく裁く方に自分を委ねていたからです。ペテロ第一、二章二十三節。天のお父さんが愛し気にかけ、ふさわしい時に不公正を正してくださることを知っていました。不公正な扱いに腹を立て、自分で正そうとするなら、過剰に反応してしまい、状況が悪化するかもしれません。聖書がこう述べているのもうなずけます。怒りの気持ちからは、神が求める正しさは生まれません。ヤコブ一章二十節。怒る正当な理由がある場合でも、不完全さのために間違った行動をとってしまうことがあります。ドイツのカティという姉妹は、自分の権利は自分で守らないと、誰も助けてくれないと考えていました。エホバに頼るようになってからは、考え方が変わりました。こう言っています。不公正と戦う必要はないことが分かりました。エホバがすべてを正してくださることを知っているので、穏やかな対応ができます。不公正な扱いを受けても、イエスの手本に倣って、いつもエホバに頼るなら、穏和でいられます。穏和な人たちは幸福です。イエスは、穏和と幸福には深い関係があると教えました。穏和な人たちは幸福ですと言いました。マタイ五章五節。穏和であることが役立つ場面を考えてみましょう。夫婦が円満でいられます。オーストラリアのロバートという兄弟はこう語っています。悪気はないものの、妻を傷つけるようなことをたくさん言ってしまっていました。怒りに任せて言ってしまったことは取り消せません。どれほど妻を傷つけていたかを知って、とても後悔しました。私たちは皆、言葉で何度も過ちを犯します。ヤコブ3章2節。思いやりのない言葉が原因で、夫婦の絆が損なわれることがあります。穏和であれば、気持ちが乱される時でも冷静さを保ち、舌を制御できます。ロバートは感情的にならず冷静に対応できるように努力しました。どうなりましたか？今では意見が合わない時でも、まずは妻の話をよく聞き、穏やかに話し、腹を立てないようにしています。妻との仲も随分良くなりました。周りの人と良い関係を保てます。すぐに腹を立てる人と友達になりたいと思う人はいません。一方、穏和であれば、平和という絆で結ばれます。エフェソス4章2、3節。先ほどのカティはこう言っています。穏和に対応すると、人と気持ちよく接することができます。もちろん、気難しい人もいます。自分が穏やかな気持ちでいられます。聖書は、天からの知恵を持つ人は、穏和であり平和を求めると述べています。ヤコブ3章13-17節。穏和な人は穏やかな心を保てます。格言14章30節。マーティンという兄弟は、頑張って穏和さを身につけました。以前よりも自分を抑え、人に合わせられるようになったので、穏やかな気持ちでいられ幸せです、と言っています。穏和を身につけるのは簡単ではありません。ある兄弟は、正直なところ、今でも怒りを抑えるのが難しいことがあります、と言っています。それでも、穏和を追い求めなさい、と勧めているエホバが助けてくださいます。 テモテ第一、六章十一節。私たちの訓練を終え、強い人にしてくださいます。ペテロ第一、五章十節。私たちは、使徒パウロのように、キリストの温和さと親切に習えるようになります。コリント第二、十章一節。記事の終わり。